著者の本音突撃インタビュー。マイク一本で突撃開始。あなたの疑問を華麗に解決。著者の本音突撃インタビューでは、ビジネス書と語学書の著者を招きして、目から鱗のメソッドはもちろん、時には本に書けなかった制作秘話もこっそり教えてもらいます。インタビューと同時に本の立ち読みデータや CD ブックの音声も配信していますので、合わせてお楽しみください。
こんにちは、アスカ出版社の落合恵美です。先週から始まりましたこの番組は、読者の本についてもっと知りたいという思いと、著者の本のことをもっと伝えたいという思いをつなぐために作られました。2回目のゲストはこの方です。アスカ出版社の大人気シリーズ、年齢ルールシリーズの最新刊、当たり前だけどなかなかできない29歳からのルールの著者、村尾龍介先生です。先生、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあまずですね、先生のご紹介です。村尾龍介、当たり前だけどなかなかできない29歳からのルールの著者、小さな会社のブランド戦略を手掛けるコンサルタント、スターブランド社の共同経営者、フロントマンとして全国をプロジェクトで飛び回る、若干14歳で単身渡米、根畑州立大学を卒業後本田技研に入社、中近東北アフリカのマーケティング営業業務に携わる、退職後は食品の輸入販売ビジネスで起業、事業売却を経て現職、その成功ノウハウを小さな会社やお店に提供している。社会活動にも熱心に取り組まれていて、スポーツをこよなく愛するアスリート、優れた国際感覚を持ち、世界中に友達がいるということなんですけど、すごいドラマチックですね。
プロフィールが。
いやどんな方なんだろうと思いながら、
原則ノープランで来てるという感じがしますけれど。
でもこれみんな聞いたら、まず一番びっくりするのは、多分単身で14歳で渡米というところなんですが、これは何が起きちゃったんでしょうか。
そうですね、皆さん本当に、よくここは突っ込んでいいんでね、くださるんですけれど、学年でいうと中学2年になりますね。中学2年で、義務教育もまだ終わらない中ですね、親とではなく、文字通り単身でですね、アメリカの全寮制の学校の方にですね、転校しまして、でそこでしばらくずっとね、過ごしていたということなんですけれど、理由はいろいろあるんですけど、当時スケートボードをですね、非常に活発にやっていまして、大きな大会なんかもすごく出ていてですね、本当にもうプロの手前のところまで来ていて、アメリカ行ったらプロスケーターになれるんじゃないかななんて、簡単な思いから決断したりもしたんですけどね、特にそんなに考えていません。
ご両親よく許されましたね。
いや、本当そうですね。今でこそ教育の多様化とか、選択肢は多分いっぱいあると思いますけれど、その当時は普通に、地元の中学に行って、高校受験をしてっていうのが当たり前の時代でしたから、きっと両親もいろんな人からですね、そんなことしてっていうふうに言われたんじゃないかなというふうに思いますね。
ああ、そうですか。素晴らしいですね。私今日先生すごい何しろお忙しいって聞いてたんで、もう準備を一生懸命やらなきゃと思って、いろいろちょっと本読ませていただいて、なんで今日私2つの理由で先生にすごく会いたかったんですけど、1個はうちの29歳からの夜は当然面白いんですけれども、この前同文館出版さんから出たビジネスは毎日がプレゼン、もうすごいこれも面白くって、今実物がここにあるんですけれども、線がいっぱい引いてあるっていうの感じなのと、あとは私自身が29歳今年なるんですね。でもうこれお話を聞かなければ後悔するぞと思いまして、今日先生にお会いできて本当嬉しいです。
いや、理由が何であれさってね、お招きいただいて本当に光栄です。ありがとうございます。
で一言で言うと、29歳っていうのはどんな年齢なんですかね。
そうですね、僕は今現在37歳で、29から数えると、一周回るところかなっていうところに来てるんですけれど、自分の周りの同年代を見ていてもですね、29歳を境に、僕が言うですね、かっこいい大人になった人、なっていない人、ただただ毎日過ごしてきてしまった人、やっぱり何か使命感を持ちながらですね、仕事に励んでる人、その辺の分岐点といいますかね、差っていいますかね、スタート地点といいますかね、そういうものが29歳の頃からみんな始まっている人が多いんじゃないかなというふうに思います。 そういった意味では29歳っていうのはどんな年齢かっていうふうに言ったらですね、かっこいい大人になれるか否かの分岐点っていうふうに一言では表現したいかなっていうふうに思います。
あ、そうですか。先生は29歳ぐらいっていうのはどんな時期？
そうですね、僕自身は29歳の頃はですね、とにかく経験値向上っていうですね、キーワードのもと、何でもかんでも首突っ込んだり、いろんな人に会ったりいろんな刺激を受けるっていうことを一生懸命やっていたっていうふうに記憶しています。なんで、何かイベントに誘われたら、それが自分の興味があるものであろうがなかろうがですね、とりあえず行ってみようと。でそこできっと学ぶものがあるだろう、ね、こういう人いるんだけどって言ったらですね、その時多少面倒くさいなっていうふうに思っても、頑張ってですね会いに行って、またそこから何かレッスンを得た、そういうことを一生懸命やっていた年じゃないかなっていうふうに思います、
ね。あ、そうですか。本の中でも第一章で頑張るタイムっていうのが紹介されていて、29歳はまさにそのがむしゃらに、あの頃本当がむしゃらだったよねっていうような時期に当てた方がいいというふうに書いてあったんですけれども、先生の場合29歳っていうと、そういうふうに人に会ったりとかも何でも自分にこう吸収させる時期って感じなんですかね。
そうですね、そこからですね、年齢で言うと30きっと2、3ぐらいから今度は逆にフォーカスしていったって言いますかね、絞り込んでいった時期かなというふうに思います。なんで僕としては29歳から大体ですけれど、これ人によって個人差あると思いますけど、大体32、33ぐらいまでで自分は何者かっていうのを決めて研ぎ澄ませていく、それの 最終コーナーっていいますか、自分探しができる最後の猶予でもあるんじゃないかなというふうに思いますね。もちろん何歳からどう変わってもいいんですけれど、まず一旦の平均値っていうところから考えると、もしくは人生全体のこの働く時間から考えていくと、29歳から32、3歳っていうのは非常に重要なんじゃないかなと思いますね。
本を読んでいて、そのこの時期はじゃあこれに当てるぞっていう話もそうだし、あとは読書の話がちょっと書いてあって、ワンテーマに絞ってがっつり読みなさいとか、一貫してその先生ってこれをやるぞと決めた時の集中力がすごいと思うんですよ。で、私とかもあれやりたいこれやりたいと思うんですけれども、集中力が続かないっていうか、もう身をこう没頭できないところがあるんですけれども、何かその集中力を磨くコツみたいなのがもしあれば。
そうですね、多分現代社会に生きていて一番のきっと弊害の一つじゃないかなというふうに思います。やはりこれだけ情報過多でスピーディーな世の中ですから、やっぱりとかく人はブレやすいですよね。こういうふうにいけるんだって、今日誰かに会って決めたとしても、夜ワールドビジネスサテライトを見て、誰かのいい生き方のドキュメントを見たら、あっちの方がいいんじゃないかってね、もう次の日にもうブレたりとかっていうことが、多々起こる、今の世の中だというふうに思いますので、本当に一つことを決めて集中していくというのは本当に並大抵のことではないんじゃないかなと思います。選択肢が多いこと、情報が簡単に得られること、これは一つ幸せなことだというふうに思いますけど、でも裏を返せば非常に不幸でもあると思うんですね。それだけ選択肢があるとなかなか決めきることができない、ね、なんで我々はうまくこの世の中と付き合っていかなきゃいけないと思うんですね。そこで一つ僕がその集中力をですね、高める方法として皆さんにお伝えしたいなと思うのがですね、プロジェクトの始めと終わりをはっきりする、これをですね一つやっていくといいんじゃないかなと思います。今日何か一つ物事を決める、ね、明日はよりいい情報が入るかもしれない、でもそっちにぶれることなく、もう決めたことはこの時から、それが何年後か分かりません、何ヶ月後かもしれませんね、この日まではこれに集中する時間、これを学ぶ時間、このことだけにテーマを絞って読書をする時間、やっぱりそれをですね、決めていく、このプロジェクトの始めと終わりをはっきりするっていうのはですね、なかなか僕も普段コンサルティングの現場で経営者もできないことなんですね。何かいいことを聞いてですね、セミナーとかで次の日朝礼でやるぞって言って、いつから始まっていつ終わったんだかわからないね、うまくいかないことはなんとなくフェードアウトしている、そのような会社の現場って実は多かったりとかするんですけど、プロジェクトの始めと終わりをはっきりするだけでも意外と経営も、もしくはこういう一人一人の自己成長もうまくいくんじゃないかなっていうふうに思いますね。
あ、そうですか。そうやって一個一個自分で絞っていって、先生の場合のブランド化するっていうのをねずっと歌っていますけれども、絞り込むことによって自分のブランドをどんどん作っていくと思うんですけれど、やっぱりそのなかなか人間って一つじゃないというか、例えばちょっと私の話になってしまうと、 ビジネスですごいやっていきたいというふうに思う自分と、あと私ちょっと小説を書いたりしていたんですね。なんでそのアートな方向にもガッと振ってみたいっていうのと、なかなかその自分の中では決めきれない、まあ決めなくていいのかもしれないけれども、そういう時にすごくなんだろう、行動が一貫してないというか悩むんですよね。やっぱりそのいろんな欲求とかがある中でそのぶれないっていうのはどういうふうに、
非常にあのこのテーマ非常に深いテーマだと思うんですけれどあの当然人間ですからね、やりたいこといっぱいあって、一緒の子で働いているうちの中にこういう自分も持ちたいし、こういう顔も持ちたいしってあると思うんですね。ただやっぱり本当のその道でプロって言えるような人になっていくためには、まあ、同時進行だとやっぱりこの限られた時間の中なかなか難しいと思うんですね。なんでさっき言ったようにあの順序分けをしていくというか、もうこのフェーズは私はもうこの顔を大切にする、ね、このフェーズではこの期間ではもう私はこの顔を大切にする、そういうのをですねうまく順序付けていくとキャリアも僕はよりうまくいくんじゃないかなというふうに思うんですね。でその順番がものすごく大切で、これ順番間違えると次につながらない可能性があるんですよ。この順番を前にしておけばその後こういうことにつながっていくっていう、もうこれもまさにあのキャリアビルディングだったりとか、もしくはレバレッジっていう話になっていくと思うんですね。でその一番最初のこの世界で自分を極めていくっていうところで何か一本旗を立てることができたら、もうそこで自分のブランド化ってある程度できますから、その次のことってものすごくやりやすくなってくると思うんですよね。で実は僕も29歳ぐらいの時にあのいくつかやりたいことあったんですね。全部で3つあったんですよ、実はやりたいこと。でどれを順番にしていくかっていうのをものすごく真剣に考えて、で最終的には小さな会社のブランド戦略のコンサルタントっていうのを選んだんですね。
先生の場合いろんなものをやっぱり見ていらっしゃ、いらっしゃったと思うので、絞り込むのも大変だったんじゃないですか。
あのそれもそうでした。ただやっぱりその時の周りのですね、やっぱり真剣に自分のことのように僕のキャリアのことを考えてくれる仲間っていうのがですね、あのたまたま周りにいてですね、この本の中にも書いてありますけど、まあ、自分ブレイク会議ってね名前をつけてますけれど、はい、この人のブレイクのために集まろうよっていうですね、まあ、別になんか会議室でね固い話をしたわけではないんですけど、まあ、そういう機会が何回かあってですね、それはあの今思い返しても非常にいい時間だったなというふうに思いますね。
すごいいろんな取り組みを人を巻き込んでやってますよね。
そうですね。だから本当にそういうあの自分で決めきれないんで、決めきれないところもあるし、それが正しいかどうか、さっき言ったその順番が合ってるかどうかもわからないんで、その時にやっぱりまあ自分の周りの有識者って呼べるような人たちを集めて自分ブレイク会議っていうのは本当におすすめですね。
そうですか。あとあのこの本の中にあのマイクレード、クレードですね、出てきますよね。で先生はあの関係出版さんからマイクレードっていう本以前も出されていますけれど、あのクレードっていうのはどういうものなんですか。
そうですね、あの元々はあの企業経営で、ね、用いられるもので、まあ、有名なところで言えば当然リッツカールトン、ね、ホテルのリッツカールトンなんかはクレードにね、接触所にお使いする我々も接触所である、ね、その一言が、まあ、書いてあってですね、まあ、今ではもう8ページぐらいにクレードになってるんですけど、もともとはまあ1枚のカードでして、まあ、クレードって普通に辞書で引くと、まあ、信じるに条件の条、ね、信条って書かれることが多かったりとかします。で信条を辞書で引くと、まあ、信じて疑わない行動指針って書かれていることが多かったりとかするんですけど、まあ、何のことはない、ルールほど固いものではない、マニュアルほど細かいものではない、こういうふうに仕事していこうぜ、仕事ってこういうもんだって考えていこうぜ、俺らのチームはっていうことを箇条書きにして一枚の名刺台の、うん、カードにですね、まあ、羅列されているもの、まあ、これが、まあ、一般的にクレードって言われるものですね。
今お持ち。
そうですね。それを、まあ、先ほど申し上げたように企業のチームビルディングのために使うというのが、まあ、もともと本来の、ね、目的だったんですけれど、あのそれを今度自分のため、自分が迷った時にこうしていこうよっていうですね、ために、まあ、マイクレド、自分のためのクレドっていうのを作っていこうよっていう提案が、先ほど落合さんあのおっしゃっていただいた関係出版から出したですね、マイクレドっていう本だったりとかするんですけれど、あのちょうど29歳前後の時ですかね、僕はあのこれ29歳前後の時から変わってないんですけれど、もう本当に見ての通りボロボロです。ちょっと実の方ね、あの見えないかもしれませんけれど、あのボロボロです。ボロボロになるぐらいやっぱり使ってるんですよね。それは僕が家の一歩外に出たらこういうふうに人と接していこうとか、 こういうふうに物事を判断していこうって、多分全部で8つのルールが書いてあると思います、うん、で見ての通りボロボロなんですけれど、
素晴らしい、まあ、ボロボロだし、ちょっと色も変色してしまってるし、もう肌身外さず持ってたっていう、
よく持てますね、与えての人が汚いから触りたからなん
です
けどね、
これは写真とか、
あ、もちろんもちろん、ぜひぜひ、あの内容も今は全部公開してますんで、
あ、そうですか、
あのぜひぜひね、リスナーの方の参考になるんだったらぜひ ね、 あのね、公開していただきたいなと思いますけど、例えばその中で求められているのはパッションと想像力、絶対に疲れた面白くないは口にしないっていうふうに書いてありますけど、29歳の頃に僕がこれ多分前後に持ち始めたと思うんですけど、その頃から37歳の今日に至るまで、僕が公の場で疲れたって発したのを聞いた人は多分一人もいないと思います、なぜかっていうと僕はそのルールを決めて本当にやってないですからね、
素晴らしいですね、
で多分人前で僕が大あくびしてるのも見たことがある人は一人もいないはずです、やっぱり意識的にそれやってないですからね、ただそれ以前を遡って考えればすごいやってる人間でした、そういうこともう平気で疲れたとかってね、でもやっぱりある時から、ね、自分はあのこういうふうに振る舞っていこうってこういうクレードを決めてですね、やっぱり固くないそれ守ってますね、毎日僕リポビタン飲むんですけど、人前じゃ絶対飲まないですから、ね、
そうなんですか、エネルギー注入してるとこは見せないで、
絶対見せない、
エネルギー発散してるとこだけバーッと見せないんですよ、素晴らしいですねなかなかそう決めても実行に移ってすごいですよね、
そうですね、本当にそこにでもやっぱり結局はかかってるんじゃないかなと思いますね、決めたこととか言ったことをそこまで、それをね、どこまでしつこく自分でできるのかっていうね、特に29歳から時間、ね、1日たってもやっぱ無駄にできませんからね、あのそこはとても重要なポイントじゃないかなと思いますね、
私も本を読んでいて、あのすごい、あ、やってる、これできてるできてるって思うことと、あ、これ耳が痛いなってこと結構いろいろあって、その中でその、まあ、約束を守るとか締め切りを守るとかそういう話も耳が痛いなと思いながら見てたんですけれども、
あの、まあ、この本はですね、あの後書きの中にも書いてあるように、あの僕のこのマイクレードに対する、まあ、アンサーソングのような形で書いていますっていう話がどこかに書いてあると思います、やっぱりマイクレードっていう本を出した後に、あの実際リアルな僕のクレードを見せてくださいとか、クレード以外にもルールって他にもきっといっぱいあるはずですよね、それを教えてくださいっていう話がとても多かったんですね、なので今回飛鳥出版さんからこういうあのお話をいただいてですね、うまくそこと絡められないかなっていうふうに思いました。で29歳からのルールは、まあ、100もあるわけじゃないですか、なんで100のルールのうち読者の方も、あ、これできてるとか、こんなこと知ってるっていうのもいっぱいあると思いますし、また中にはできていないとか、あの思ってるけどやっていないっていうことも多分いっぱいあると思うんで、まあ、その辺は本当にあの遊びながらですね、あの見ながらでね、いろいろ参考にしていただければなというふうに思いますけど、でも、はい、あの後書きで高橋由紀さんが書いてくださっているように、僕は結構一回決めたらしつこくやるんで、あのやってますね結構。
あ、素晴らしいですね。今おっしゃったようにここに100個のルールが載っているんですけれども、あの私が一番気になったルールっていうのが51個目のルール、あなたはどうして働いているのですかという問いに対して、まあ、あのその答えが、あの私は、自分が思い描いたライフスタイルを完成させるために働いている、素晴らしいと思って、まあ、実際そうなんでしょうけど、なかなか日々のことにやっぱり追われちゃったりとか、もういろいろ考えているうちに訳が分からなくなっちゃう、そもそも自分何したいんだっけみたいになってる年頃じゃないかなと、まあ、自分もそうなんですけど、どうしたら自分っていうものを見つけられるんですか。
よく僕の周りでですね、ああ私将来南の島に住みたいっていう子が多かったんですね、で僕も普段からああそうなんだなんて話聞いたんですけど、でも何年経っても同じこと言っていて、でもこれじゃ南の島に住めないよなっていうふうに思ったんですね。もし南の島に住みたいって彼女が本当に思うんだとしたら、その南の島っていうのがどこなのか具体的に決めなきゃいけないし、そこで違う言葉を使ってる国だったら、そこの言葉を今日本にいる間も勉強しなきゃいけないし、具体的に貯金しなきゃいけないし、永住権とかどうするのか、そういうことも調べなきゃいけないし、多分南の島に住みたいっていうふうに決めたら、彼女は毎日それに近づくためにちょっとずつでもいいから前進しないと、ある日突然南の島に住めるわけじゃないと思うんですね。でそういう話をですね、やっぱり9歳前後の時に、あの書道家の武田双雲でね、あのよくテレビとかでも見る、ね、彼がいますけれど、彼とそういう話をしていて、その時に、人は 理想のライフスタイルというのをまず決めなきゃいけないと。でそれを完成させるために毎日動かなきゃいけない。で それが完成をさせるためには自分今の仕事でいいのかなっていうことで、自分のキャリアとか仕事のことも考えていかなきゃいけないね、そういうふうに非常に強く思うようになって、さっきの51番目のルールに、至ったんですけれど、本当に先ほどの質問にあったようにですね、まあ、自分がじゃあ本当にそのどう暮らしたいのかとか、どういうライフスタイルを送りたいのかって、まずここでつまずく人が実際落合さんおっしゃるように少なくなかったりとかするんですね。こんな家に住んで海の近くでこうでこうでこんな犬連れててっていう、そこまでもなかなか描けない人もとても多かったりとかするんですね。なので僕は一つポイントとしては、自分は何が好きで自分は何が嫌いなのか、これをもう日々の生活の中ではっきりしていく人になっていくっていうのが、そこに対するストレッチ運動みたいなものになっていくと思うんですね。これがアメリカ人だったら、例えばスターバックスとかに行っても私はこれが欲しいで、これは、ソイミルクにしてください、ね、豆乳にしてくださいと、で豆乳で、でもここまでしか入れないでください、なぜかというと私その後砂糖とか入れるんで、でもとにかく私はこれが好きでこうでこうしてほしいっていうのを、たとえスターバックスのオーダーでもアメリカ人だってはっきり言うんですよ。今アメリカとかでも全部サラダとかも全部こうやって取ってくれてトッピングして、でもドレッシングとかも一つの味じゃなくて何個も味かって混ぜたりとか、ハンバーガーとかもショップハンバーガーショップ行くとメニューとかがなくて、もうこれとこれと入れて、でマッシュルームもソテーなのかそれがフライドなのか何なのかこうやって入れると、僕結構自分の好き嫌いっていうのを普段からはっきりしないと食べ物のオーダー一つできないような社会に今アメリカになってきてるんですね。でも日本人これ苦手じゃないですか、非常に。でも思い描いたライフスタイルとか自分を見つけられる人によりなっていくためには、多分そういうような小さな私これ好き、私これ嫌い、私これ嫌いだから抜いてほしいとかっていうのを日々の生活の中でやっていく人に、やりすぎると嫌なやつになりますけれどならない程度にはっきり普段から何が好きで何が嫌いか仕分けられる人になっていくっていうのが、自分自身を持つ人になっていく上ではとても重要なんじゃないかなと思いますね。
本を読んだ時に先生はすごく自分の感性だったりその自分っていうものを大事にされてる方なんだなって思ったんですけど、今のその自分が本当はどういうものが好きでとかっていうのも自分といかに対話できるかっていうのが結局ゴールを、自分のまず目指すところを探すには一番大事なことなんですかね。
そうですね、そういった意味では本当に自分のことが好きで自分に強い関心を持っているっていうことが、それ以前に本来はあるべきことなのかもしれませんね。あくまで大前提は社会のためだったりとか会社のためだったりとかチームのためっていうね、当然僕も普段から自分が自分がとかって話してるわけではなくうまくそこバランス取りながらね考えてるんで、どうか、誤解がないようにっていうかね、単純に自分のことばっかり言ってればいいっていう話はないっていうことはね付け加えておきたいなと思いますけれども、
はい、わかりました。はい、じゃあここまでお話を聞いてきまして、ぜひ先生のおすすめの本とか教えていただければリスナーも参考にできるかなと思うんですけれども。
そうですね、今日はですね、29歳からのルールを読んでくださる読者の方がきっとためになるだろうな、それでいて僕も非常に大好きな本を2冊持ってきたんで、ご紹介したいなっていうふうに思うんですが、マイクレド自分のルール作っていこうっていうふうに人が決めた時にですね、一つ立ちはだかる壁っていうのが文章力だったりとかするんですね。そのやっぱり心に染み入るような自分のルールを一言で箇条書きで書くっていうのは非常に難しいと、ありきたりの言葉になっちゃうと今度なんかあまり自分でも気に入ってなくてルールとして浸透しないっていう声がとても多いんで、もしそういう方がいたらですね、ぜひこの本を参考にしていただきたいなと思います。男のたしなみっていうですね、はい、松岡さんっていう方が書かれた僕の友人で、はい、僕の近所に住んでる方なんですけれど、なんでよく会うんですけど道とかで、これはですね、社会人として特に男性の方が生きるべきルールがですね、いろいろ書いてあるんです。一個一個がですね、もうクレドのようなんですよ。例えばここにね、任せると言ったらからには任せなさいとかって書いてありますけど、本当にね、これルールにしても僕構わないと思うんですね。ちょっとこれラジオとかね、ポッドキャストだとなかなか伝わりにくいと思いますけれど、 いろいろねイラストも入って非常にあの面白いものになってますんで、この中から気に入ったものをですね自分のまあルールとか口癖にしていくのでも僕は全然いいと思いますので、参考になると思いますので、まあそんな語録がいっぱい、働く社会人だったらみんなが共感できる語録がいっぱい載っている男のたしなみね、僕の友人の松岡さんがね書いた本なんですけれど、創社からこれ出てますんで、ぜひ手に取っていただきたいなっていうふうに思います。あともう一つ、29歳からのルールで一つ僕が強調したかったことがあるとしたらですね、短期的な成功と中長期的な成功は違うぜっていうことを僕は実は業界の間ではですね実は伝えたかったことだったんですね。29歳から一瞬だけ輝く人とか、もしくは独立起業されて一瞬だけ輝く人っていうのは結構いると思うんですけれど、でもやっぱり成功し続けるとかね、ずっと輝き続けるっていうのは結構29歳っていうとまだまだキャリア続きますから大変だと思うんですね。なんで中長期的な成功と短期的な成功が違うっていう教訓を教えてくれる本がですね、このアホウドリの糞でできた国、ナウル共和国物語っていうですね、本当にあるナウル共和国という国のストーリーなんです。これアスペクトっていう出版社からね、はい、出てますけれど、これ実在する国の話が絵本帳に載ってるんですけど、ものすごく強い教訓を残す本なんです。ここはアホウドリの糞がずっと固まってリン、それがリンとなってリンだけで食べていける、まあ産油国みたいなもんですよね、石油だけで食べていってる国と同じなんですけど、リンの輸出だけで食べていける国の話だったんです。でもある時からリンが取れなくなってですね、で急に自分たちで生きていかなきゃいけなくてですね、でいろいろやったんだけど、まあ、成功せずですね、国としてもう今はですね迷子になってしまって連絡が取れない国になってしまってるんですね。それぐらいやっぱり中長期的な成功を考えずに短期的にみんなが裕福な暮らしをして、ね、毎日を楽しむだけの生活をしてきた国の本当にあったリアルなこれストーリーなんですけど、この話の教訓も非常にこの29歳からのルールにつながるものだったりとかするんで、この2つを合わせて29歳からのルールと一緒に読んでいただけると、とても僕が伝えたかったメッセージっていうのもより伝わるんじゃないかなと思いますね。
わかりました。ぜひ書店さんの方でリスナーの皆さん手に取っていただければと思います。はい、じゃあここまで、お話しいただきまして、一番最後に、29歳の人々に向けてメッセージをいただければと思います。
はい、本当にね長い間聞いてくださってありがとうございました。僕の恩師がですねかつてこういうことを言ってくれました。ヒーローとは、多くの人ができないことを成し遂げる人のこと、多くの人がなかなかできないことをですねちゃちゃちゃっとできる人っていうのはヒーローないしヒロインなんだよっていう話をですね、恩師の人がかつて言ってくださってですね、それ非常に僕の中で一つの軸となっている言葉です。なんで逆に人が困難と思っていることを自分は頑張ってでも成し遂げようっていうのはですね、まさにその言葉を聞いた時からですね始まってます。じゃあ今この日本の社会において多くの人ができてないことって何なのかって考えるとですね、僕は実は有言実行じゃないかなっていうふうに思ってます。特にやっぱり日々ニュースで出てくるですね政治家の方々、いわゆる国のリーダーなわけですけれど、なかなか有言実行すらできていないと、政治家全員が悪いというふうに言ってるわけではないんですけど、でもね有言実行を言ったことにやっぱり責任を持ってしっかりやるっていう大人が非常に僕は少なくなってしまったんじゃないかなというふうに思います。で29歳って言ったら本当にいい大人なわけですから、僕は本当に言ったことに責任を持ってしっかり有言実行率を高めていく、それだけでも大多数の人が今できてないわけですから、十分その方はヒーロー、ヒロインに、その地域、もしくは業界、もしくはその会社内、職場内でなれるんじゃないかなっていうふうに思いますので、ぜひこの有言実行率を高めていこうっていうのをですね、最後メッセージにしたいなっていうふうに思います。
ありがとうございます。思い当たることがいっぱいありますので頑張って直していきますじゃあ本日は、当たり前だけどなかなかできない29歳からのルールの著者、村尾隆介先生にお越しいただきました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆様いかがでしたか。新しい気づきや発見はありましたか。 著者の本音突撃インタビューは、著者の伝えたいという気持ちと読者の知りたいという思いをつなげるために作られました。インタビューと同時に書籍の立ち読みデータも配信しています。どうぞご覧ください。また先生よりサイン本をいただいています。こちらは抽選で1名様にプレゼントいたしますので、同時に配信している応募方法をご確認ください。当選した方には発送をもってのご連絡となります。今回の収録の様子はアスカ出版社のホームページや Facebook にも掲載してあります。合わせてご覧ください。番組へのご意見もお待ちしています。インタビュアーは私、アスカ出版社の落合恵美でした。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。